先週はイケアの話をしたので、今週は倉庫が大きいつながりでコストコの話をさせてもらいたいと思います。
はあ、これ、まあ僕の中の、まあ偏見かもしれないですけど、
はい。
こう公開収録と一般収録会がこうつながるのって珍しいですね。
ああ、確かにね。確かに。俺らとしては全然違う場所で話してるから。
いや、そうだね。
繋がってる感。
おぉ、繋がって
る。繋がってはないですよ、本当に。イケア行って。
はいはい。
で、イケア行ったって話は先週公開された公開収録で話してて、それが終わったんで、青森に帰る前に、せっかくだから宮城県にあるコストコに寄ったっていう話なんですけど。
はいはいはい。なかなかないんですかね、二つ揃ってる県も、東北だったら。
宮城県のみだね。
あ、のみか。まあ、多分そうだろうな。
めっちゃそう。だって、イケアも宮城にしかないし、コストコも宮城にしかないね。
あ、へえ、そうなんだ。じゃあ宮城かなりやっぱり強いんだな。
強い強い。北海道ならあるみたいな感じではあるけど。
あ、へえ、そうなんだ。
うん。だからめっちゃいいチャンスで、で、コストコって会員制なんで、まあ仕方なく会員になってあげて。
はいはいはい。
どうしようかな。まあ、ホットドッグが安いっていうのは知ってたんで、ホットドッグをまず入店したらすぐ食べに行って。
はいはい、最初出ることかな。
いやいや、でもめっちゃ美味しくて。
へえ、美味しいんだ、安くて。
入ってすぐのとこ。すぐっていうか、入って、で、めっちゃ広い。
カゴあるとこ？
ああ、詳しいね。そう、カゴあるところ、いや、コストコ、ごめんね、厳密に言うと、コストコは入り口の手前にしか、カートはなくて、
あ、へえ、外ってことか。
もう外。で、カートを引いて入店。で、入店の時に会員証をチェックされる。
ああ、そうか、そのタイミングか。なるほどね。
うん。
はい。
で、入ったら、もうめちゃくちゃ広い売り場があるんですけど、フードコートはレジが終わった後のところにあるから。
おー、なんか先週も聞いたな、確かにな。
ああ、まあまあ、偶然イケアも同じ作り方ですけど。
はいはい、
偶然。だから多分想定、まあまあ多分お店として想定してんのは、だからいっぱい買い物した後にご飯食べて帰ってくださいねっていうことだと思うんだけど、
うん、
俺はそういう資本主義のレールには乗らないから、すぐレジをすいませんここ通りますって言って手ぶらでフードコートまで抜けて、
うん、
でホットドッグだけ頼む。これ180円で美味しくてドリンクバーもついてる。
ああ安いお得ですけど、まあ安いお得とか言ってる時点で資本主義のレールには乗ってるんですけどね多分。
まあまあ乗ってるんですけど、
はい、まあアメリカの常識なんかな、そのレジの後のフードコートって。
いやそうかもね。確かに日本だとそんな感じないもんね。
うん、その2つがそうならそう勘ぐっちゃうね。
うん。で、コストコって、まあ、めっちゃでかくて、タイヤセンターがあるんですよ。
へぇ、でかいってことだ、
う
ん。
だからもう、車文化だからさ、その多分アメリカのノリで考えると。
はいはいはい、車文化。まあ、北海道も車文化だから、そんなに珍しいもんでもないけど。
けど、まあ、タイヤセンターがあって、でそこでタイヤ交換とか、空気圧チェックとか、だから本当にその、車の整備工場みたいな一角がコストコの中に入ってるっていう状態です。はいはい、
それ中から行けんの？
いける。中からも、中から人間が受付できる。だからタイヤの予約注文はそこからできるし、
ああ、なるほど。
外からシャッター開けて車ごとピットインもできるっていう感じになっていて。
へー、なるほど。ホームセンターだね。
うん。で、ちょうど俺がその立ち食い席で食べてたホットドッグの場所とタイヤセンターの受付の窓口がもう2メートルぐらいの距離だったんで。
ちょっとやだね。
まあ、ちょっとゴム臭いけど。まあまあ、その、奥まってるけどね。まあまあ、みたいな位置で。
ウィンナー臭いと思ってるしな。
まあまあ、確かにお互いがね。こうやって戦争って始まるんですよね。
いやいやいや、さらっと、さらっと入れなくていいです、そんなこと。
ホットドッグ食べてたら、その、タイヤセンターの受付がちょっと揉め事の匂いを感じて。
あ、ゴムじゃなくて。
ゴムじゃなくて。で、揉め事ってやっぱ飯をうまくするんで、ちょっとそっちに体を傾けてその内容を聞いてたんですけど。
いや、うまくなるね。
なんか、どうやら、店員さんの話を聞くと、予約客の人が今来てて、うん、若いご夫婦30歳同士ぐらいの、
うん、はいはい。
で店員さんが受け取った電話予約ではタイヤってまあ、ゴムの部分あるじゃん、周りの丸いゴムの部分、
うん、
とその内側に土台となるシルバーのホイールと呼ばれる部分があるの、分かるイメージできます？でこのホイールはお客様が持ち込んできてその外側のゴムだけを買ってくっつけるっていう予約を受けたまわっているんですけど、
うん、
お客さんはもう完全に手ぶらできて、いや俺はホイールもタイヤもセットで注文した つもりなんですけど、みたいな。
あー、食い違いね。
いやいや、そう。で、なんか俺見た感じ、これ俺一目でわかるんですけど、その男の人が結構女の人の前だとイキりそうな感じの見た目。
どんな見た目？
だからなんて言うんだろう、肩幅が広くて、
はいはい、まあ、
ちょっとこれ人間か見た目ってこう、ね、広くて、で、
何の女の人は全然って
違う、その
宇宙人の相槌、
違う違う、言いたかったことは違う、その、服装とかだったらなんかまだいいけど、
はいはい、
人間時代の骨格のことを言っちゃったからあんま良くないなって自分で反省した。
たまに兜のルールがあるから俺らは追いつけないんだよ、その天才じゃねえ凡人は。なんかルールがあったんですね、いいんですよ人間のこと言ったって。肩幅が広くて
で、なんか、女性の方があんま喋んないから、
はいはいはい、
そのおそらく、いや俺全然こういう店員さんとのやり取りとかやるから別に後ろで静かにしてていいよっていう感じの雰囲気を感じ取ったんです。
あ、そういう二人だ。
でこういう人ってなんか店員さんと揉めるとちょっと強く出ちゃう時があるなぁと俺は思っていて、
うんうん、
で揉め事は飯をうまくするんですけど、喧嘩まで行っちゃうと飯まずくなるから、
へえ、境目むずい。
うん、だから俺ちょっと離れる準備しつつ、まあ緊張して聞いてたわけ。
飯がまずくなるからね。
そうで、そうすると意外となんかすんなり受け入れた。あ、じゃあ俺がすいません予約間違ってたんすねって言って理解を示したし、
あ、意外な展開
なので店員さんとしては、じゃあうちからそのホイールはありますか、あるなら持ってきてくれれば別にできますと。
はいはいはい。
で予約時間も今日割と空いてるんで、多分取って帰ってきたの時間で改めて今予約すれば大丈夫ですよというのを店員さんは伝えてて、
うん、柔軟
だから店員さんは何時間後にまた来れますかって聞いたら、
うん、
なんかその結構男の人も悩み始めちゃって、そう、何時間後って言えばいいんだろうみたいな。
かわいいな急に。
いや、そう、かわいい。で、じゃあ店員さんがそこに助け舟出して、どれぐらいうちまでかかりますかねというのをまず聞いて。
あ、手取り足取り今から計算する。
そうそうそう、すると結構遠くて1時間ぐらいかかるところから来ていると。
はいはいはい、じゃあもう計算できるね。
店員さんが提示したのは1時間かけて帰ってもらって、で1時間かけてまた戻ってきてもらって。
そのまんまだな。
で、多分その店員さんが聞きたいのは、車をいつピットインして何時までに準備が終わってればいいかを聞きたいから、
はいはい、
多分じゃあコストコの店内を1時間ぐらいゆっくり見てもらって、じゃあ3時間後ぐらいの時間を確保しとけばいいですかねって聞いたら、
うん、
なんかその男の人は、いやあれだなみたいな、ちょっとイキリモードみたいなの入って、
うん、
いや俺全然さっき1時間って言ったけど急げば全然45分ぐらいで行けますし、
はいはいはいはい、
だから45分で行って帰って、さっき2時間ってあなた言ってましたけど1時間半でまた戻ってこれますけど、
うん、
あ、でも俺結構コストコ来たら物買っちゃうタイプなんで1時間半かかっちゃうんで合計3時間すかねって、なんか自分の中で生きった結果同じ時間をまた提示してきてるし、
はいはいはい、あ、この人も天才タイプだ。 なんだこいつって。
そうそうそう、なんか生きりたすぎて変なとこ生きって、それをかっこいいと思ってるんか知らんけどさ、は
いはい、かっこいいと思ってんだよ。
いや、そうだから多分コストコでいっぱい買う俺かっこいいとか思ってんだろうなと思って。
あ、足し足ししてんのか、かっこいい要素を。
うん、だからそこがちょっとまあ かわいくはあるけどダサくて、はいはい、なんかその絶対買う気もないのに、じゃあ俺はそのホイールを家から今取ってくるわけですけど、これホイールって買うとしたらいくらで買えるんですかねってなんか意味ない質問して。
なんかちょっと兜みたいでもある。
で6万って返ってきたら、あ、安いっすねみたいな、
はいはいはい、
俺安いっすねっていうの多分言いたかったんだなみたいな、逆算できるような会話。
全部兜の予想だからな。
いやでもそんな聞く意味なくない？だってあなたうちに忘れ物してますよって言われて、うちからじゃあ俺は取ってきます、ところでそれはいくらするんですかって聞く意味があまりにもないから。
ないですけど、これ失礼ですけど、こうカブトもよくやりますよ、うん、そう、これ好奇心で聞くんですけどって、俺カブト口癖のように言ってるの結構聞くよ。
いやもう、まあ、それはあるけど、それは己の成長につながる。だからでもその時は隣に、うん、同い年ぐらいの女はいないでしょ別に。
あ、そこ大事。
そうそう、本当に好奇心で俺は聞いてるから。
あ、じゃあいたらやらないんだ絶対。逆に
いたら、まあでも好奇心では聞くけどね。好奇心よ、好奇心よ。
ガタイよく見えてきたよカブトが。
いや でかくなる、パンプアップしないだろそれで。
女いるように見えてきた、コンクリに囲まれてホイール忘れてるように見えてきたよ。
で、その男の今の会話の中の最たる謎いきりが一個あって、
はいはい、
これ本当に俺度肝抜かれたんですけど、
うん、
だから先にお金だけじゃあ支払ってくださいってなって、
うん、
じゃあ6万円になりますって店員さんが言って、
うん、
で男の人は、すみません、それって消費税含まれてますかって質問してで含まれてますって言われたら、あ、含まれてこれなんだ、安いっすねって言っててやばーって思った俺それ、まあ、
さすがに
めっちゃ印象的だった。
はいはい、あ、それを知ってるからね、自分ではないって言ってたんだね、カブトはね。
あ、そうそう、消費税だってそんな店員さんいる
コストコダメすぎだろう、その違い保険があると思ってんの
確かに米軍基地みたいな、はいはい、日本じゃなすぎると思ってんのか知らんけどさ。
あ、そう、本当にコストコ初めて来たんかな。
え、初めてでタイヤセンター行くかね逆に聞くけど。
いや、なんか見たんじゃね、コストコ YouTube でさ、タイヤは実はコストコっていうのを見て、それだけで、まあでも会員カード作んなきゃいけないからな、多分その道中も相当いろいろ切ったんじゃない
確かにコストコあるのよ、あの、
うん、
年額いくらっていう会員価格を払わないといけないんだけど、入会金を、はいはい、これも絶対そのこれ 8,000 のやつってどういうプランがあるんですか、最高のやつって聞いた後 4,000 のやつ選んでるだろうな
まあそれでいくとね、傾向的にね、
うん、だから、なんか、すごい可愛くてなんかちょうどご飯が美味しくなるぐらいの揉め事で嬉しかったですカブトです。
高橋です、お願いします。
よろしくお願いします。
いや、名前聞いてほしかったな。
聞けないよ、生きるかな、その勅使河原ですとか言うかなかっこいい名字出てくるかも。
で聞かれて、カブトがね、カブトですって言って、うん、それはフルネームですかみたいな聞いてきそう、ね、
いや聞いてきそう
フルネームじゃないから何とも言えないんですけど、
いやそうです、ね、
なんかこのエピソードはなんか名前付きで聞いたらさらに可愛げがありそうですねと思って、名前知りたかったですね。
うわー、また会えたら、
いや、そう、女が名前を一回でも言ってくれたらね。
確かに予約していい、ああ、そう、なるほどね。
やめときだよ、テシみたいな。そうそうそう。
テシじゃわかんないよ。
テシガワラでしょ。
ああ、テシガワラならね。
あなたが言ったんでしょ、テシガワラって。
テシガワラね。
あばらや
!204 号室 R! 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
さあ、恒例の恒例でございます。
何が夏恒例、
家の中が足の踏み場なくなる時期がやってまいりました。
おお、なんで
もう今足の踏み場がございませんということで、ね、
そんな実況者風に言われても、
そのね、まあ、今回は全国ツアー in 仙台と宮城のイベントが被ったんですけども、
はい、
まあ、私の夢は家は全国ツアーと宮城のイベントが被ったその瞬間もう足の踏み場なくなるんでございますね、
うん、あ、な、小道具とかいっぱいだからか。
まあ忙しさにかまけてとかありますけどね、まあ、
はいはい、まあ片付けする余裕がない。
YouTuber の家なんか、そうそう、撮影するたびに散らかってそれを片付けまでセットでできるときは余裕のあるときですけど、大抵こういう時期はないんで、
はいはい、
まあ今とっちらかってるんですけど、特に今回全国ツアーの中でもまあ宮城だったじゃないですか、
うん、
宮城だとうちの大道具が出動することが多いんですね。
そっか、普通そっか逆だもんね、その地元で開催のときは荷物少なくなるはずなんだが、うん、高橋は逆なのか。
そうそうっすね、そうキャリーケースがなくていいじゃん地元ならって思いきや、はいはい、
ね、
まあ、うちは分身人形やら巨手やらタップダンス板やらだからね、 出払いますから、
はいはい、機内持ち込み不可のサイズのものたちが、
そうそう、ここぞとばかりにね出ますから、うん、というわけで、まあこの6月最終週の振り返りをね、楽しみながらしていきたいなと思います、
ね、あ、楽しいだろうね。
まずは土曜日にあばらや全国ツアーがね、ございました。
はい、
in 仙台、こちら4カ所目ですね、
うん、
で僕の中ではこの4カ所目の仙台っていうのは他の3カ所とはねちょっと違うんですよ、
はあ、
結構トラウマがあって、
ああ言ってたねそれ。
いや、そうで、これいろんな場所で言ってるか多分、うん、 もうなんならあばら屋でも言ったような気するんですけど、もう一回言うんですけど、
はいはい、
まあ去年ですね、全く同じ仙台駅前の e-beans っていうところの4階の屋外スペースみたいなところがあって、はい、そこでやったんですけど、多分公開収録始めたての頃ですね、その頃っていうのは、
うん、あ、昨年やった時は、は
い、そうそう、場数も踏んでない中で、そこのスペースっていうのは、その僕らを見に来た人以外が、まあ、通ったりもするし、もう通るのみならずバーベキューをやってたりできるようなスペースなんですね。
はいはい、いや、そうです、喫煙所もある、ちなみに。
あ、そうそうそう、僕らを知らない人が喫煙もできちゃうようなスペースなんですけど、うん、まあもう言ったらこれはもう下積みの頃の営業にちょっと近い状況と言っても過言ではないですね。
あ、なるほどね、はいはい、
お客さんが少なかった場合は、
うん、
っていうことで結構去年、まあ、食らったんですね、その状況に僕は。
はいはい、
何せその目の前にね、なんか円形のスペースがあるんですけど、そこにお客さんを入れないでやった結果、僕らが喋ると喋るとなんか笑い声が届かないような状態だったんで、はいはい、その状況に HP が減っても笑いが届けば僕は回復できるんですけど、
うん、
笑ってても届かないようなぐらい距離があったんで、まあ有名な話ですけど、あ、俺ダメかもっていうのをね、あのオンエア中に言ってました、
ね、はいはい、有名な話ですね、これ高橋が死んだら電気に書かれるであろう、うん、そうそう、事実
で、これあの FM 仙台でも話しましたけど、その時にずんださんがね、
うん、
あ、高橋さん緊張してましたよねって、すぐ僕がいる話題に触れてましたもんねって言われて、あ、
はいはいはい、
そんな逃げ方もしてたかっていうのを思い出しましたけど、
確かに人に迷惑をかけるような慌て方もしていた
いや、そうそう、本来公開収録なんで、その、この今皆さんが聞いてるようにね、ポッドキャストの先に、届けるために撮るのを、まあ、わざわざ公開してるっていうだけなんで、お客さんいじったってしゃあないんですよ。
はいはい。
それをやってたというね。
うん、
ところがあったんで、僕は今回は結構震えてたんですね、実は。
いやー、そうだったか、実は。
そう、だからもうこれを絶対ひっくり返したいから、もう万全を期そうと思って、まずつかみ大事ですから、
うん、
つかみで、ラジオなのに、大道具を作って持っていくという方法を考えまして、
はいはい、確かに本当はめっちゃおかしいか、
うん、おかしいけども、場が温まれとにかくと思って、うん、あの仙台 e-beans っていうのは今看板を工事中なんですね。
ね、あの仙台駅から見えるめっちゃでかいランドマーク的な看板、
そうそう、 e-beans って書いてるのがないので、緑のでかい段ボールにこう S の上の部分だけ書いてって、あ、これあの e-beans の看板落ちてましたみたいな、もうつかみ中のつかみですね。
はいはい、まあ、先週のあばら屋で言ってた通りの、
う
ん、はい、
そうそう、まあ、それを披露して、まあ、場を温めても僕は安心できないんで、うん、もうこれはもうダッシュ島の AD だった時の話しようと思って、
はいはい、やっぱ自分の中で特大爆弾みたいなもんなんだ、それが。
そうそう、もうワンチャンバーベキューの人も引きつけれるかもしれないと思って。
いや、確かにそうだね、視聴率えぐいもんね。
そう、もうそのために前の週にダッシュ島の AD ですって X で告白したんかもしれんと思い出したぐらいのタイミングでね、はいはいはい、運命だ。そう、さすがにそこで恥ずかしはしなかった、この X でまあいろいろあって言ってっていう流れがありましたから、うん、でこの前 X でね、ダッシュ島の AD だって言いましたけどみたいな感じで、まあ、言って、僕の中では結構ねトラウマ克服しました。
ああ、よかった、おめでとう。
いや、ありがとうございます。いや、あれ超えれたのほんとでかい。もうどこでも公開収録できるかも俺。
どこでも、
どこでも、
例えば小学校とかでも、
あ、できるんじゃない。むしろもうe-beansの看板の下りでもう死ぬほどウケんじゃない
確かに、腹よじれて腹よじれちゃうか。
まあその場合ごめんだけど公開収録しないかもね。もう小道具をいっぱい見せるイベントでいいんじゃないですか。
確かに、レクイベントになるか、その場合は。
そうそうそう、もうあばら屋のそのコーナーの中で流す用の5分取れれば OK っていうので、
うんうん、
もうそのイベント自体は40分だけど、そう、子供が笑ったタイミングだけ使うっていう形でならいけますよ
ああそうか、
まあそのぐらい、まあまあ自信というか、まあ、まあマイナスがなくなったという感じですけど、はい、で今回の公開収録は珍しく音響がルシールの三浦さんじゃない。
ああ、確かに仙台開催の時はいつもお世話になっていた方がいたんですけど、日程が合わずにね、
合わなくて、今回は萌えバンドの遠藤明
さん
に来ていただきまして、 まあ、もうもちろんね、つつがなく、ありがたく進行できたんですけど、はい、おかげさまで。彼はね、なんか、独特の距離感があって、
うん、
なんか控え室行ったじゃん、みんなでね。
はい。
で、控え室結構広いんですよ。この5人ぐらいで使うにはね、僕、カブと、モスキートーンさん、前説のと、遠藤
さん。全然、そうだね。15人ぐらい入ってもいいぐらいの控え室用意していただいてた。
そう。で、俺ら着替えたり準備してるとき、遠藤くんはね、座らないんですよ、なんか。
へぇ。
で、あ、いや、座っていいですよってね、言うじゃん。
うん。うん、
なんか固くなに座ろうとしないんすよ。
お、そんなんあったんだ。俺が遅れて行ってた時に。
あ、そうそうそう。で、結局その日いちいちね、全然座ってる姿を見なくて。
うん。
見ないというか、もう見せないようにしてんのかなってぐらい。
なんで？
だけど音響では座ってたでしょ？
まあ、そうだね。
でもそういう習性なのって思って
なんか昔の武士みたいな、その立って寝るみたいなこと
みたいな、なんか自分が活躍できる時は座りますけどみたいな、
はいはいはい、私名はではそんなことはできませんみたいな、あるんかな。そうそうそう、遠藤くんの中で。
そう、控え室のしかも入り口付近に立つからさ、もうなんかマネージャーの所業みたいな。いや、邪魔ではないっす。マネージャーの所業です
ああそうかそうか。
で、まあ公開収録は無事終わりまして、で、音源に載ってないことで言うとね、企画のコーナーをやりまして。
ああ、やったわ、後半45分。
うん。名古屋でやった津軽弁アイドルの仙台版ということで、仙台弁アイドル。
うん。
これ、仙台弁こけしちゃんという、もう宮城では大スター、大スターのキャラクターに問題を依頼しましたね。
うん。
これ、カブと一緒に作ってもらいましたけど。
ああ、そうだね。高橋が回答者だから。え、
これ結局そのさ、問題の作り方って、はい、ラジオ3で喋ったっけ？
いや、喋ってないよ。
喋ってないよね。どうやって作ったの？
まあ、高橋からまず、その、仙台弁こけしちゃんの LINE を繋いでもらって。
はいはい、俺は知り合いだからね。
うん。で、俺から、かぶとです。はいはい、LINE の表示名はちょっとなんか、中学生みたいなノリの表記になっちゃってるんですけど、すいません、これは忘れてください。それでは本題ですって言って。そうそう、
下の名前をね、ちょっと、なんか、
崩
したような表記なんですよ。
って言ったら、なんか意外と、なんかめっちゃ早い。俺なんか人ってやっぱ公になればなるほど返信が遅くなるもんだと思ってたんだけど。
公？売れてるってこと？
売れてる、その、何、はいはい、死と関わったりすることが増えれば増えるほど。
あ、そうですよ。仙台弁こけしちゃんどんだけすごいかっていうと、郵便局の案件やってますから ね、うん、ね。
だから遅いと思ってたんですけど、そうそうそう、なんか10分後ぐらいにいいですよって来て。
ああ、そうね。早いです、意外とこけしちゃん。
めっちゃ早い。うん、から、俺はその、前回の津軽弁バージョンの動画を見せて、このようなことをやりたくて。
はいはい。
でも これで察してくれっていうのはあって、で一応こまごまとなんか5文字前後だと嬉しいっすねとか、
あ、難易度
もなんか簡単すぎるのもちょっとねみたいな、
はいはいはいはい、
お願いしたらまた15分後ぐらいにすぐ候補が10個ぐらい返ってきたんで、
すげえ、
いやめっちゃ早い、
4、5出来だな。
その中から3つ選んで、でただこれも俺がすぐ出せばいいんだけど、
うん、
その俺が現場で発声して声に出して高橋にそれを対応してもらうっていうのがあるから、そのイントネーションが分かんないじゃん、
は
い
は
い、
あ、そうだって大事だわ、方言で、うん、
だから、でそれも一応本当はそんなとこまでお手間かけたくなかったからネットで調べたかったんだけど、
うん、
なんかネットで調べても出てくるのはなんていうの、その普通のアクセントは出る、その、
うん、あ、アクセントマークみたいな、
そうそうはあるけど、なんかそれを俺が上手に読めるかも分かんないし、結局それを命令するような形で書き直して高橋に出題するから、
はいはいはいはい、
これはもう勇気出して聞くしかないと思って聞いたら、ボイスメッセージとか送ってくれますかと聞いたら、これまた10分後ぐらいになんかちっちゃい子にそれを読ませてる可愛い動画が送られてきて、
なんで、
いや、わかんない、
こけしちゃんの声じゃなくて犯人みたいな、
あー、じゃあ、犯人みたいなボイチェン風の声じゃなくて、
まあ、あれは地声ですけどね、
うん、ちっちゃい子になんか読ませて、すごい陽気な動画を送ってくれて、
なんで身バレ防止の新たな方法使ってんの、なんか犯人とか愉快犯がたまにやるやつ
確かに自分以外に言わすみたいなのやってて
どっちにしろ犯人じゃん。
その子供が言うのがあまりにもちっちゃいし、あまりにも可愛かったから、なんかその正直ちょっと俺信じきれなくて、 だってその子供って方言苦手じゃん、ね、そのもちろん、
はいはいはい、
だからそれ俺で10分で帰ってきてるから、その演技指導とかも当然してないだろうし、だから俺本当に結構これは悩んで、いやいやじゃなくてじゃなくて、おふざけはいいんで、そのすいません本当にお願いしますって返すかどうか結構悩んだんだけど、まあでももう俺関係ないからと思って、俺はもう中間業者なんで、それはもう末端とボスでやり合ってようと思って、それをそのまま練習して発表させていただきました。
あんた中間じゃなくて元でしょ、ちゃんと元受けでしょ、
元は高橋だから、高橋が俺にクイズ考えてって言って、それをまた依頼出してるから、
いやその納品がみんなの前で行われるんだから俺じゃないでしょう、
だから基本的に1時間ちょっとぐらいでもうすぐ問題ができて、
すごいね、なんか他の
もご
一緒したいね、
へね、すごい楽しかった、
あれ楽しかったですし、まあ他にも長さクイズとかやったり、餅のような物巻きっていう去年もやったやつやったり、
やったね、
あとは分身人形スズメ踊りですね、
はいはいはい、確かに、
そう実際ステージ上で踊ったり、そして最後には単独ライブの発表をしましたね。
はい、単独ライブをするんですか。
あ、そうなんです、そっか、あばら屋では初めてですね。11月29日にこれまた仙台のメディアテイクでやります。
はい、お願いします。
あばら屋ではここで初めて発表ですけど、まあ仙台なんで、はい、仙台で発表しようと思ってたわけではなく、ずっと発表しようと思ってて毎回忘れてたんです。
はい、っていうだけです。
そう、たまたまねエモくなりましたけど
ラッキー、
まあ、これも盛り上がってね、なんか、うん、嬉しいね。
ね、すごい、なんか黄色い声もちょっと出てたりして、
いやそうそうそうそう、だから今んとこ動画にしようと思ってるぐらいなんかいいシーンだな。
ね、いや素敵でしたね、
という、まあすごく楽しかったです。
はい、
よかったと思って、
うん、
ただまあよかったと思う間もなく、その後2人でサイゼに行って爆速で編集をしましてね。
いやあれ美味しかったね。
何が
サイゼが
爆速で編集してますよ今僕ら。
いやしてるだ、本当はもっと、正直俺はもう5分早く上げれたんだけど、そのピザがうますぎて、
はいはい、
ピザをついつい食べちゃってごめん手ベタベタになったから俺一回トイレ行くわみたいな、この時間がなかったら、はいはい、みんなにもうちょっと早くお届けできたんですけどまあその分はちょっと遅れたけど、爆速でサイズ行って編集してね、
編集して俺も爆速でサムネ作って、はい、でも皆さんに驚かれましたけども、
ね、
無事上げ切りまして、でだ、そのこの土日っていうのはまあ連戦なわけですよ、
はい、
土曜日は全国ツアーで、日曜日にホヤホー祭で、
うん、
まあ、結構全国ツアーも準備が大変だったんで、もうこっから家帰ってからホヤホー祭の準備って感じだったんですけど、
はい、
夜中にそのホヤホー祭のスケジュールを確認しようと思って、
うん、
あのスケジュールっていうのを僕何回か出るっていうのは聞いてたんですよ、ホヤホー祭の中で、うんうん、で確認したら、なんか俺合計6回ぐらい出番あるぞってなって、
出るね、
あって 2.5 ぐらいの感覚だったんですよ。
はいはい、
なんかちっちゃいのが1個と、まあ、でかいのが2個みたいな、うん、なんかプラスで 3.5 あるって気づいて、でだからちょっとスケジュールちゃんと組もうと思って、
いや素晴らしい、
っていうのもその僕が身一つでその場にいればいいわけじゃなくて、その歌手の皆さんと違って僕は事前準備が結構必要なんですよ、
うんうん、
例えば大道具持ってって、まあ、椅子に貼って自立させるとかね、
はいはい、
そういう結構厄介なタレントなんで
確かに、
うん、だからそういうで兜にも手伝ってもらうから、
うん、
そう兜と共有しようと思って、で朝9時ぐらいか到着したのは、
はい、
到着して、あ、意外と到着してすぐ大道具作んなきゃダメだわと思って、出番は13時45分だけど、あ、意外と今やんなきゃダメだわってぐらい結構キツキツで、
うん、そうだね、
そうすぐ大道具を準備して、でしかもその後タップ板をこの徒歩8分のライブスタジオに持ってったんですよね。
いやそうなんですよ、絶妙な距離なんですよね。
そう今回僕らはメインステージと徒歩8分のライブスタジオのライブステージのこのどっちも往復するんですけど、はい、その途中の信号が長い。
いやあれもう今度ホヤホヤ来た方は絶対同意いただけるだろうね、 100% で。
そうこのあるあるでいけると思うんですけど、あの言うならば、まあ、信号長くて、
うん、
で向かいにさ知り合いの人がいて、
うん、
いやこの信号長いねみたいな話で盛り上がるじゃん。
いや話したわそれ何回も言ったわ。
長いねって話した後まだ長い
確かに気まずくなるぐらい長かったな。
本当時間計ればよかったあれ。
うわ確かにギネス何これ珍百景呼べたんじゃない本当に。
まあこのなんでしょう歩行者天国にしてる関係もあるんですけどそれでも多分長いんだよな。だから、
うん、ってか
徒歩8分が徒歩11分ぐらいになるぐらいにはなったんですけど。
いやそうだね当たり外れある。
でまずオープニングに出るっていう出番が終わってそれが11時ぐらいか、はい、でその次の出番が僕その香港のテレビの取材を受けるっていうスケジュールだったんですよ、
はいはい、
これがさっき言った 0.5 の部分なんですけど、う
ん、本来ね
なんかまあ萌えさん率いる萌えバンドたちが結構核となるチームだったじゃないですか、うん、その誰もが人を避けないっていうことでこのホヤホーサイの取材なのに俺が受けてお店を紹介するっていう、まあ、代表だったんですよ。
いやそうだねすごかったね。
その香港のテレビが来ない、
時
間になっても来なくてで結構もう1時間ぐらい待ってて僕ホヤホーサイで、
はいはいはい、大事な1時間を待機に使ってたんだ。
いやそうそうそうそう。で危うくその香港のテレビが来ないせいで次のライブステージでのオープニングアクトに遅れそうになって、
うん、
で走ってってなんとかギリギリ走っててトークはしたんですけど、でこっからが結構連続でその後はすぐメインステージに戻って出番があるんですよ、
はい、
だからこう戻るじゃないですか、うん、その歩行者天国を通ってその途中でついに香港のテレビが来て、
へえ、それ一目見たらわかんの？めっちゃテレビの一段って感じ？
なんだっけ？あ、でもその萌えバンドの人が連れてきてくれて僕らが歩いてるところに、
ね、はいはいはい、
そうそう連れてきて、で、まあ、喋ったらわかる、ちょっと片言で、
うんうんうん、
でもそのなんか結構なクルーできて亀足もいてメイクさんもいてみたいな、
めっちゃちゃんとしてんね。
そうそう、だから香港のテレビと気づいたというよりはテレビと気づけたというかね、
うんうんうん、
テレビクルーが来たっていうことで歩きながら打ち合わせして、で結局時間ないからその僕が店を紹介する予定だったんですけど、この僕いらなくなってそのメインステージ横で萌えさんとトークするっていう演目に変わって、うん、で、まあ、メインステージでは別にやってるんですよ、伊藤洋平さんっていう宮城のスター歌手がね、
爆音ミュージック流れてたなあの横。
そうそう、でもテレビだからこっちも負けじと爆音で、はしゃしゃしゃーってその、
いや、まあ現地の言葉でね。
そう、オープニング関東語トークから始まって、
はいはいはい。
そう、お互い豪華だったんですよ。伊藤洋平さんは、香港のテレビを浴びながら歌って、
うん、
で、その香港のテレビは伊藤洋平さんの生歌っていうのをね、バックに、めちゃくちゃ豪華でやってて、で、そっから始まる関東語と日本語の交わらないトークが始まってね。
ああ、確かに海外番組あるあるだ。
そうそうそうそう。で、僕はというと、その、まあ、お役目がなくなったんだね。
はいはい。
虚しいことに。その、ただ、萌えさんのステージが近づいてきてるのは分かったんですよ。この萌えさんがまだ香港のテレビやってる途中だけど。
うん。
だから、もう巻かなきゃと思って、俺カメラの後ろでこの AD 時代の巻いてポーズをもう、香港の人分からんだろうと思って、もうオーバーしでやって。
確かに。どうなんだろうね。伝わってたらいいね。
でも男の人、日本人だった。
ああ、そうだな。じゃあ、なんだ、そうだったんか。
全然、だからその、モデル、なんかね、男の人と女の人で、女の人はめっちゃモデルみたいな女優さんだったんだけど、うん、なんか男の人だけに見られてるなと思ったら、その意味を分かられてたんですけど、
うん、
で、その後、なんかメインステージに登って、なんか特別に、香港のテレビの人たちと歌うみたいな、まあ、プログラムがあったんですよね。
はい。
だから、その間、ちょっとその、男の人が出る前、なんでしょう、手持ち無沙汰そうにしてて、
うん、
なんかでもせっかくだから俺その台湾じゃないわ、あ、失礼、あのめっちゃ失礼な間違いがつきましたけど、そう、これも理由があって、その事前のチーム内での共有が本当に申し訳ないことに台湾のテレビで出回ってたんですよ。
いやー、国際問題だね。
国際問題、まあ、まだね、そんな仲悪くない国だから、まあ、まあまだという我々の見解なんですけど、はいはいはい、まあ、だから我々はね、なんとかね頑張って香港に戻してるんですけど、
うん、
もうその人と写真撮りたくてね、なんかおもろいエピソードになるわと思って、
うん、
なんかあれと思ったら話しかけられたんだな、なんか YouTuber なんですねみたいな言われて、
あっちから、え、なんでその スタッフ位置にいた高橋くんに声かけてくれたの。
なんだっけ、まあでもその俺がやる予定だったみたいな話はしたんですよ、その場で。
ああそっか、打ち合わせ中の時とかに。
そうそう、だからなんかごめんねみたいな感じになって、その流れで話して、
うん、
なんかめっちゃ意気投合してその人と、
うん、
なんかその俺が次分身人形を着て登場するんですよみたいな言ったら、なんか腕組み始めて、
はい、
いやわかるよみたいな、わかる、と思って、もう本当に戦場に行くような感じだよね、ピンでやるときってね、みたいな言われて。そう、だから、その人もピンで結構いろいろ仕事が来るらしくて、
うん、
そのやっぱお客さんの目が自分だけにずっと向き続けるって怖いよね、みたいな、そのなんかピン同士の友情みたいなめっちゃ芽生えて。
いいじゃん、いいじゃん。
で、そっから、その香港は本当にいいですよ、旅行のリピート率が高いんですよ、みたいな。
はいはいはい。
話からもう香港に住んで20年になるんだって。その人は
何歳の人ですか。
何歳だろう、40とかじゃない多分。
ああ、じゃあもうすごい、どっちもマスターしてるぐらいだ。日本人でもちゃんとあるぐらい日本にもいた雰囲気か。
正直今40って言ってるのはめちゃくちゃ僕なんだ予想で、
はい、
っていうのもそのこれ今逆算した理由っていうのが、あの香港と日本今魂どんぐらいなんですかって聞いたのよ。
はいはい。
そしたら半々って言ってて、
あそこから逆算して勝手に40歳にしただろ。そう連立方程式で
香港にいるの20年っていうのと魂が半々っていう連立方程式で、あじゃあ日本も20年ねっていう
計算したな今
ところで勝手に40だと思ってるんですけど、もうちょっと若そうでしたけど、
まあそれぐらい
っていうことで連絡先交換したんですけど、
それは何バイドゥとかで交換したの
いや普通にインスタで行けました。
あインスタか、そうですか。
インスタでそう行けたんですけど、でショート動画見たらちゃんと日本人向けのね動画も出してて、
どういうやつ、香港観光系。
いやなんかちょっと俺に似てて、なんか香港ではこう言うみたいな、その言葉遊びみたいな感じ。
おおなるほどね。
あでも本当に意気投合したのかもしれんなって思ったんですけど、
うん
うん、でまあその人との、会話もまあありつつ、次僕のメインステージがありまして、まあ分身人形ですね、もう最近流行りの、
はいはい高橋の中で大流行り中の
分身人形スズメ踊りなんですけど、いやなんか本当にそのスズメ踊り界隈の人からも、最近スズメ踊りを広めてくれてるバイヤー高橋さんですがみたいな、なんか
すごいじゃん、
引立してくるようになって、そうだからそれで出るんですけど、まあ飽きられるなと思って、
はい、
分身人形もこのまま行くと、だから分身人形ももう新たなステージで、分身人形で崖を下り降りるという令和のパフォーマンスを披露しました。
いやあれ結構急勾配ですよ、スキーなら危ないぐらいの。
いやそうだ、俺も例えて出しましたけど、
うん、
そうでなんか結構前の萌えさんのステージが押してて、
うん、
で俺崖上で待機してたんだけど、あこれサプライズで出たいのに見られるなと思って、
あそうかそうか、はいはい、
そうそう、そのためにちょっと遠ざかるのもなんかステージの音聞こえなくなるし怖いなと思ったら、うん、なんかいい塩梅に俺を撮影したい人たちが人が目になってくれて、
うん、
あこれいなくならないでほしいなと思ったから、上トークでねみんな写真撮っていいですかって聞いてくれるから、
うん、
撮ってもいいから代わりにちょっと人壁になってくれないっていう効果交換で、ね、
目線隠
し、そうそう、で結果20分ぐらい待っててくれて、その人たちが
炎天下であの日暑かったからな。そうそう、
まあでも結構崖の上だったから涼しかったんですけど、
何それ、誰に対してのフォローだよそれ
いやいやいや、なんかね映りが悪いかなと思って炎天下で待たせた。
はいはい、でも痛くていてくれたんでしょ
う。でも親子連れの子供がもう帰りたそうにしてました。さすがに飽きちゃって分身人
形、ね、そういう子もいるか。
そうで俺が手をさーってやったら左右に分かれてくださいって言って、
殿様みたいな。
いやそう分かれたらめっちゃ綺麗に分かれてくれて、うん、これは うまく盛り上がりましたと。
うん、で俺ピンマイクつけられかけたもんな、その高橋が早めに上に行って待ってたからさ。
あーカブトに、
そうその音響さんが別に俺らの顔なんか知らないから、
は
い
はい、
そのテントの
仮面の男と間違えるかね
テントの下でその明らかにその次の出番はいつかなみたいな、俺もお手伝いとしてさその場を
陣取
ってたから、
はいはいはい、
じゃあ、こちらセットお願いしますって言われてその
危なかった
いやそうだね、俺がなんていうか出役やる気満々だったらアドマスって言って終わってた話だったね
まあ最初はねマイク必要なかったから最悪なくてもよかったですけど、うん、まあ崖上まで取り付けに来てくれました。
はい、
で、終わったのもつかの間、今度はその徒歩11分の、バンドステージで VC 人形使うんで、
はい、
もうほんとエッホエッホでね
何ほんとネットミームのこと、ほんとエッホエッホって、
ほんと俺らがもう唯一のエッホエッホですよ。彼らの誰もがエッホエッホじゃないのに。
いや確かに彼らって誰、あのフクロウのこと言ってる。
いやもうエッホエッホに乗っかったもう全員ですよ。
ああそうか確かに、
そうそう俺が本当のエッホエッホだったんですけど、で持ってってライブハウスでもう今度はさらに分身人形の新境地、分身人形タップダンスを披露しましてね、
はいはい、
やったんですけど、あのライブハウスってステージはやっぱ高い位置にありますから、あの楽屋からステージに出るとこに階段があるんですよね、
はい、
これが鬼門本当に。
あ
このなんだメインステージの時はでっかい一段だったから、まあ全員で3人でせーのでよいしょで一段登ればよかったですけど、
うん、
あのちっちゃい階段だから、その俺真ん中の俺が行けないんですよ。
そのはいはい、靴一個分の幅しかない階段だもんねあれ。
そうそう、だから俺から行きたいのにこの右端のお前が登ろうとするんですよ最初に、
うん、
足上げたら。でもお前はそんな力ないだろうっていうのにお前が行こうとするんですよ右のこいつが
確かにふにゃふにゃのはずの分身人形だからね。
そうそう、実際やってみたらただ緑の棒が曲がるだけだったから危ねえと思って、
はいはい、
で左のやつもねそのけげんそうに見てるし、その
いやいやそのいやいや無機物だろ、別に怪幻そうな顔はこっちの思いなだけで
いやそうそう、左を見て無機物だと思うけどでも右のやつが行こうとするからやっぱ有機物だと思うしね
はいはいはい、本人はそうなんだ
そうだから兜に手引っ張ってもらってせーので上がって、
いやギリギリだったねあれ。
そう、まあ、なんとか登場して、でまあ正直分身人形でタップダンスするんで、もうタップする音なんかね、前にやったタップダンスのもう5分の1ぐらいの量なんですよ。音なんか鳴らす余裕ないから。
うん。
だから前だったら立ったか立ったか立ったかだったけど、もう今回はタン、タン、タンぐらいで。
すごい。デモンストレーションじゃん、作曲ソフトの。
それを動くゾーンと動かないゾーンを作ることでもう最大の緩急で乗り切って、ね。ああ、
なるほどね。はいはい。正当ど
う
で。
そう、でも裏でそのチャルさんっていうね、宮城で活躍する歌手のプロデューサーの高野さんがもう、あこれは勉強になるなーって言って動画撮って見てくれてい
や喜んでたねそれ。
いやそう、これ俺高野さんに褒められるのが一番嬉しいんで
珍しい、
珍しいですか。いや結構プロデューサー仲間というかね
一番かと思って、そのいや俺全然アドとかに褒めてほしいかもと思っちゃったけど、
いや結構一番かも。その
あそうなんだ、
チャルさんとモエさんがコラボしたまだ世に出てない動画があるんですけど、うん
はい、
これめちゃくちゃ失礼な話なんですけど、
うん、なんで
モエさんの手元でストップしてるんですけど、
ああそうか期間が空いてんのか。
そうそう、もう1年半ぐらい前なんですけど、
へ
あのこれを僕がまあ取り仕切ったんですよ企画撮影はね、
うん、
でその時にまあなんかなんだろうイントロクイズ的なやつかな、で途中でね俺のアドリブで曲の順番を1個変えたんですよ。
はい、
それを高野さんが後ろで見ててなるほどねって言って、
ああそうか意図を組んでくれたんだね、なんか
そうそう、それを覚えてるからその勉強になるねってその時も言ってくれたから、
はいはいはい、
いや俺そうだな、年上になっても年下に対して勉強になるねっていうようにしようって覚えた。
ああすごい、それぐらいもう心の師匠というかもうそこに憧れてみたいな感じか。
そうそう、そこまでじゃないんですけど、
はあそうか失礼失礼、
ああこれでサンマのパーが出ましたけど、ではこれが終わってようやく俺らは結構解放されましたね、心が。
そうだね、まあそれ終わってそうだね、僕もライブとかやって高橋ももう一回コラボステージで改めて上がって、うん、バンドステージとは一旦お別れになったって感じ。
いやもうどれもがどれもが盛り上がってもう大満足でございましてね。
いやそうだね、
そうで、なんとあの神レシーブ2期の奇跡の1枚を撮った写真家の人もいて、実はほやほさい、うん、でその人もいたりとか、もういろんな人がいましたねほやほさいって。
うん、
楽しかった。
いや楽しかった。フィナーレもねあって、
はいはいはい、あ話したいですか。
まあお礼の話もしたいから、
はいはいはい
俺がほやほさいで何もしない人見たくなって悔しいと思って
そういうもんかラジオって
そうだ、まあでも時間だからやっぱ終わりますか、これは僕のツイキャスで話すか
まあだからあれじゃないですか、来月の YouTube に上がる見逃し逆ラジ聞けば結構話せてますよね。
ああ、確かに確かに。そうだね。
うん。いや、カブスさんも、今回はだから、ライブステージに関しては、カブスさんの方が実はデジロが多かったですから。
確かに、まあ、そうかもしれない。
見に来た人、ラッキーっていう感じ
です。ラッキー、おめえ。よかったね。
おめえという感じでございまして、まあ、今年のホヤホーサイも、ベリーグー。
英語だ。急に、やっぱ海外の力が入ってきたね。
まあ、最後にちょっとホヤホーサイが、遺伝子的にすごかったっていう話をするんですけど、
はい、
この花火がね上がりましたけど、最後ドーンドーンって、
うん、
上がって、やっぱあんだけ、まあ、僕らなんか2日頑張った結構最後だったんで、
うん、
まあ、これはゆっくり見ようかなって思いましたけどね、特にクリエイティブを発することなく、
はいはい、
思ったんだけど、あ、これいかんわと思って、 この、うん、こんなに人が見てるのを写真撮りに誰も撮ってなかったらやばい後悔すると思って。ああ、そうか。
報道の一面が出たんだ。
いや、そうそうそう。だからこれは歴史に名を残さねば俺が写真撮ったというみたいな。
はいはいはい。
だからもう花火に背を向けて、みんなに背を向けて、この人がいる一番端に行って、
うん、
もう写真撮ろうって、もうだからなんかのドラマで見た、本当に駆け出しのペーペーの新聞記者の物語みたいな。
うんうん。
撮って、で、実際写真撮っている間に、あの花火終わっちゃったんですけど、
うん、
なんかすごい誇らしかった。仕事した
なと。いや、なんかそんな人結構いたね。そのずんださんもなんかついつい動画を回していたとかも言ったし、
う
ん、俺もなんか動画撮ってて、これ本当は目視で花火を見た方が綺麗なんだが、うん、このファインダーから目を離すわけにはいかないと思ってずっと下向いてたし、
はい
はい、
それで言うと自己犠牲ポイントで言うと、俺はその花火が光ったタイミングでみんなの顔が明るくなるから、うん、マジで花火を見てないんですよ僕。
はいはいはい、なるほどね。
そうそうそう、そういう結構、でもその自己犠牲ポイントが高いほど僕はね、心が潤った瞬間だったんで。
ああ、よかった。あ、じゃあ素晴らしいです。
そう、そうさせる力があの花火にはあったなと思って、
うん、
うん、ちょっと、花火舐めてたなというふうに
思いました、ね。ああ、すごいよかった。見直したか、うん、花火を。
花火見直しましたね。
うん。
いや、あげれるかな、俺ら人生で。
いや、あげれないんじゃない。あげたいと思わないね。
終わり。
いやいや、その器、器じゃないというか、と、はい、ちょっと特技じゃないということですね。
もし一発だけ花火あげるっていう面白いやっても怒らない花火師知ってたらぜひ紹介してほしいです。
確かになろうかな。
やりたいよね。ね、それなら、花火師に？
花火師になるならちょっと話変わってきた。それはやる気出てきたかも。
さすがにやりたいことを 5,60 個犠牲にするんだろうな。
確かにめっちゃそうだよね。あんな人生かけてやることだからな。いや、そうそうそうそう。俺にはちょっとむずいか。
うん、ちょっとは止めます。
はい、お願いします。続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。
ナビさん、
ナビ、
企画名、カブトの新マスクを制作しよう。
あら、
先日の公開収録 in 福岡でカブトさんがトレードマークのマスクを紛失し別のマスクで代用したことがありました。
大事件でしたよあれ。
いやね、あれは本当に絶望だった。
本当に、
今後も同じことが起こる可能性はゼロではありません。そこでいっそのこと新たなマスクをグッズ化しませんか。
ほう。
万が一マスクを忘れた場合、周りの人から借りるなど予防策としても使えます。これめっちゃいいね。
あ、なるほどね。あ、これいいですか。
これこの最後の一行、そのもしまた忘れた時に周りの視聴者の方からすまん貸してくださいっていけるって、これでかいわ。
いや、まあだいぶ安全だと思いますよね。
うん、
思うけど、なんか価値下がらんかっていうもんちょっと心配だけ、
まあ、いや、そうですね、確かに。
とか分からんけどね、ストレートヘアでショートの人が兜のマスクつけていっぱい悪いことするみたいな
会話になるほどね。あ、そうかも。確かに、それこそその俺らの公開収録イベントだったらさすがにそんなことできないけど、うん、今回のホヤホーサイみたいな屋外イベントならなりすまし、はいはい、悪いことをできちゃうね。
いや、そうそうそう、僕がね FM 仙台でラジオを一緒にやってるずんださんっていう人がね、はい、あの人もフルフェイス隠してるんですよね。
はいはいはい。
一回の一枚の厚紙の仮面で。
そうだね、俺より全然厳重に隠してる。
そうで、それをまんま、配ったんですよ配布。
うん。
そん時にもうこの心配が起きたんですよ、その仮面つけて悪いことするやつ出ないかなって。
それ誰が言ってんの、本人ずんださんが言ってんの、高橋がしてあげたの。
まあ、でもまあ誰もが思ったというか。
あ、へえ、あ、なるほどね。
そう思ったけど、やっぱフルフェイスで隠すと やる側も面白くないというか、
うん、
だからこの目元隠すぐらいなら正直ファッションでやりかねないじゃんみんな。
はいはいはい、
そう、それをしてなんか手をハートにする写真とかが出回った時にワンチャン兜だと思う人もいるよなと思って、うん、
別に手をハートにするは悪いことじゃないだろ。
悪いことだろう。そのちいかわのコラボカフェに行ってハートで、
ああまあなるほど、確かにちいかわと混ざると確かに緊張感増すか。
で兜の髪型ってまあストレートだから、まあストレートな髪ってまあ中性的なものじゃない、
はいはい、
何でもありえるというか、だから女子がやってもワンチャン兜に見えると思うんですよね。
まあ確かにパッと見見えるかも。だから確かにそれを防ぐための防御策みたいなのは先に考える必要あるね。俺がもっと精度を伸ばしとくとか。
まあでも座った写真の場合見分けつかないからね。
うわだから、腰骨を長くしとくとか骨延長するとか。
それだ、頭から腰骨が出てるってこと？この
違う違う、
長すぎて脊椎から
出たって意味ない、まあ、まあそれはそれで目印にはなるけどね、そのあいつ頭から骨出てるぞってなるけど
まあ真似しやすいな正直。
あ、まあそうか、よくない。まあ確かに、まあでもそれがクリアしたら、ま
あ、
ちょっとおもろそうではあるけど、まあ希少価値の面でね、
まあ、まあね、まあおもろいよね偽物がいっぱい出るのはね。ただ、
うん、まあ
だから偽恐山って言われてますから、その偽物を作ることで本物に近づくかもしれない ね。
うわ、カウトがマジですごいじゃん、資本主義だ。
確かに
相場操作して
資本主義なんだこれ、
資本主義じゃん、ありがとうございました。
続いてラジオネーム牛乳、弾幕コメントシルエットクイズ、レッツゴー陰陽師の動画を見て思いついた企画です。あ、僕がやった逆翻訳レッツゴー陰陽師ですね。
はい、
弾幕コメントで画面が見えない動画を見てほんのわずかな視覚情報から動画の内容を当てる企画です。ヒントとして動画の音声を入れたりコメントの内容でヒントを言うなどもできそうです、ということで、まあこのレッツゴー陰陽師っていうのはニコニコ動画のもう聡明聡全盛期ですか。
はい、
だからもうコメントがもうずわーって流れるぐらいすごい盛り上がってるやつで、もう後ろの動画が見えないんですよね、うん、
いやね、
その状態で何か当てるという、まあ言ったらアタック25の最後の問題、
ね、うわー言おうとしたわそれ、俺も言おうとしたからね、
はいはい、まあ、ね、ポイント差し上げますけども、そしたらば
そのまあ、ほとんど隠れてるけど当てるやつか、つまり
そうね、なんかやっぱ弾幕っておもろいから、なんか俺がこれ聞いて思いついたのはなんか後ろの動画はもうもはやなくて、
うん、
なんかそのコメントだけ見て何の動画か当てるみたいなね。
ああまあ確かにそこまでやったってクイズにちゃんとなりそうだね。
うん、なりそうですよね。やっぱ弾幕って面白いよな、めっちゃ邪魔くさいはずなのにいいものだと思うもんなね。でも邪魔くさかったな、さすがに俺の動画あんな盛り上がって、
あーニコニコ動画にも上げてたやつ、
あそうそうそうそう上げて、うん、多分僕のニコ動のアカウントでは一番伸びた動画になったかもしれない、
ね、へーいいね、更新したんだ。
すごいのが再生数が8000ぐらいで、
はいはい、
コメントも8000ぐらいだった時あったんですよ。
いやーいいね、ニコニコ動画全盛期って感じあるわ弾幕職人がいっぱい来たんだな。そうそう
来て、で今もなお3万再生に対して1万コメントなんで、
はいはいはい、
率が半端ないんですけど、あれって多分表示できるコメントに上限あってさ、
うん、
なんか見るたび全然コメントのなんだ分布図が違うんだよね。
はいはい、まあそうか、消えていってんのか。
いやそうそうそうそう、
つつ
なんか見るタイミングによってあんま面白くないというか、
あ
良かったのも消えちゃってるから
そうだよね、諸行無常なんだ意外と。
そうそうそうそう、だからなんか最善の状態を保っておきたいけど、まあそれも結構ニコニコ的にはなんだろう、邪とする考え方なんですかね。
はいはい、まあ確かに風流じゃないみたいな思想家がいるのかもね。
なのか、そういうもんですね、
うん、
ということでした。ありがとうございます。
高橋さん、
はい、
採用のコーナーはありますか？
ありません。カブスさんはいかがでしょう？
今週はありません。
はい、ということで、まあ、久しぶりの作家役人楽しかったですね。
ね、
まあだから津軽弁アイドルがかなり今レギュラー化してますから、そういうこともある世界ということで、
いや確かにすごくありがたいですね。
ありがたいでございます。来週も募集しております。集え
活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生。 高橋です。お願いします。
あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、キセロさん、
キセロ、
はじめまして。
やっぱり
いつもあばらやを聞いて暮らしています。
あ、暮らしてんかお前。いいな。
暮らすな。
いや、暮らせ、
私は暮らし、エアライブ 2D でのモデリング動画、なんか今クラシエって言わなかった、
クラシエって言ったよ。
はあ、じゃあ最初からじゃん。
いやいやいや、以前案件をくれたね、素晴らしい企業ですよ。以前案件をくれた、
はじめまして、いつもあばらやを聞いて暮らしています。クラシトン会、
クラシテン会、クラシエ、クラシ
エ、あ、最悪、まただ。
なんでよ、収益化してないんだからいいだろう、なんぼ言ったって、
私は絵やライブ 2D でのモデリング、動画編集などを趣味でたしなんでいるのですが、
素晴らしい
対策を作り上げると毎回カロリー消費がすごいです。
いや、そうね、ほんとそうだ。
作業で疲れた時のオリジナル休憩方法やとっておきの自分へのご褒美を教えていただきたいです。
いや、ほんとにね、なんかまず体力のあるあるとして、体力ゼロになる前に追われたら回復できんだけど、なんかゼロになっちゃうと回復できないっていうのあるよね。
ああ、確かに。それどうやったら回復？本当に寝ないとって感じ？
いや、なんか一日終わっちゃう。もうその日に回復するのは不可能。
うわ、パワポケじゃん。
あ、パワポケそうなんだ。
ああ、まあ違うけど。
なんでいっぱいある中で違うもの出したの？
好きなゲームすぎて、その例えがズバリっていう点よりも俺の好きが上回っちゃった。
あ、じゃあたまにありますよ、最近。
パワポケ好きすぎて。
違うのに、いっぱいある中で違う一個を言うっていう。
バレない、バレないから、バレないから。
いや、後で聞いて、あ、違うこれって思うんですけど。まあまあまあね、あるんですけど、なんかこの狂ったように取り憑かれたように作った時っていうのはまさにゼロになるんですよね。
はい。
そう、だから、で、しかもそれって実は終わってなくて、タイトルとかサムネ作んなきゃの手前でゼロになっちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。翌日に持ち越しちゃう、そのままだと。
いや、そう、マットラブがマジでそうだったんですよね。でも絶対あげたいの、その日に。もう報われないから、うん、こんだけ疲れて。っていうので失敗して猫ミーム作りましたね。
ああ、なるほどね。
そう。とっておきのオリジナルの休憩方法。はあ。いや、だからゼロになっちゃもう何したってしゃあないんで、もうないんですよ、これはもうない。
はい。
ないけど、ゼロじゃなかった時はなんだろうな。なんだろう。食？食か？
まあ大福とかはいいですよね。
いっぱいある中のまた違うやつじゃなくて、それ。
大福、糖分、糖分という。
まあそう。まあでも俺は本当に甘いものと牛乳かもしれん。チョコと牛乳。
うん。
うん。これは本当に、あの、マザーみたいに組み合わせによって体力の回復度が違う。
あるけど、あんま好評じゃないシステムね。あの、アイテム枠2個使って調味料かけるやつ、はいはい。
そう、ケチャップとハンバーガーだったら通常より回復するみたいな。
そうそうそうそう。
ありますけど、そう、やっぱりマリアージュだな。う
ん、ああ、なるほどね。俺は体力ゼロになってもちょっと立ち上がれる方法を持ってて、その、あるじゃん。そのついつい、あ、横になっちゃったっていう、そのベッドに横になっちゃったっていう時とか。
はいはいはいはい。
に、もう声に出して5秒以内に立ち上がらなかったら不幸な人生確定って口に出すことでもう立ち上がらざるを得なくするっていうのは、ここぞという時にやってますね。
排水の陣のやり方ですね。
そうそうそう、声に出すとね、やっぱなんかその本当かな、本当になっちゃうのかも、本当かも、本当かも、本当かもって思って、これちょうど5秒、この葛藤の時間。
まあ言霊ってあるからね、本当にね。
うん。
あ、それで言うと俺も一個あって、なんかそういう本当に限界の時に、あ、ここで頑張れない人が引退してくんだって思って、
はいはいはい、
この今まで引退してった人たちを思い出してやるっていう方法がある。
ああ、まあ確かに。それもまあ確かにそうだよ。一回思っちゃったらもうやるしかないみたいな。
そう、屍を召喚するっていう黒魔術がありますね。
はいはい。黒魔術だな。リスクでかいな。
そう、逆にここで頑張れれば天才だっていうね。
ああ、素晴らしい。
うん。限界っていうのはそういうことがあるんで、頑張ってみてください。はい、ありがとうございます。
このキセロさん、あれですね。なんか最近、あばらやの 2D、なんか 2D の動くやつを作ったりしててすごく見応えがあります。
あ、見たかも俺。はい、2D ってことは動画じゃなくて普通に？
いや、あ、動画じゃな、あ、まあ、動画制作結果としては動画なんですけど、作り方が動画編集じゃなくて、うん、まあ、VTuber が動くみたいな、この関節をここで だからこの関節を軸にこのモデルはこう口を開けたり閉じたりみたいな、そういうやつ
見たな。なんか MV みたいな感じになってたやつかな。
なんかわかんないけど最近1日1本上げててさすがにしすぎと思って、
すげえ。ちょっと全部見ようこの後。
なんか蓄積してるらしい、ちょっと俺の情報によると。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとい
ろいろ遊んでください。なんか天才が多いですね本当に
ね。続いてふつおた、吉田しげらないさん。
しげらないんかい。
こんばんは。ほやほうさいお疲れ様でした。
あずす。
広島在住なので行けませんでしたが、11月29の単独ライブにはぜひ行きたいです。
あったかいね、暑いね。
空港飛行機から降りた瞬間か。
そうそう、北から南のパターンね。
そうそうそう。
いや広島ありがたいですね。
ね、
広島直行便あるからね。
どこ？仙台からだと？
うん、あるあるある。
いいね。
ぜひ。
今月妻と沖縄に新婚旅行に行くのですが、初沖縄なので気をつける点やここは一時的なスポットがあれば教えてください。
めでたいね。
ね、ちなみに高橋さんが沖縄に行った時、初日夜に訪れた居酒屋には行こうと思っています。
いやそこ行ってほしい。ちょっとお腹減ってるから、その時のことすごい克明に思い出したわ。
いやいいね。
いやその日本当にもうゲリラ豪雨で、
はいはい、
自転車返せなくて、どっか知らないね、うん、本当は入っちゃダメなんかも知らないけど、コミュニティサイクル返すところがちょっと屋根だったから、
うん、
もう立てないのよ。もう身をかがめてね、
はいはいはい、
もう雷もドドドドって言っても本当に動けなくて、脳もびしょ濡れで、タクシーもねちょっとびしょ濡れなんですけどいいですかってことをタクシー手配するメッセージで送って、
はいはい、優しいね、偉いね。
でのソーキそばだった。でも本当涙出るぐらい美味しくて、
いやいいね。
ぜひゲリラ豪雨あってください。
うわそこからかい、きつすぎるだろ。しげらないにしては新婚旅行だぞ。
本当に新婚旅行だぞ。15倍15倍美味しくなる。もう15日分になる本当に。
そんなに？
実はそんなに。
じゃあすごいね、降ってもいい、
まあ、だしそう、ね、新婚旅行だからあんまり乗り気じゃないと思うけど、自転車いいですよ本当に。
うん、
やっぱり俺とカブトが好きなその営みを見れるんで、沖縄の、
あ、はいはい、町のね、おじいちゃんがなんか草むしりしてるのとか、
そうそうそうのとか住宅街入ったりとかできるんで、車だとねなかなか難しいですけど、
うん、
それおすすめだな俺は。そうね、先週か仙台の公開収録で話したけど、はい、マイナーが好きなんでね。
はいはい、
まさにそうだよね、先週話したよね確か。
ああそうだね、その有名な水族館よりは、うん、みたいな話だよね、街の営みを見たいっていう。
首里城って治ったんだっけ？
まだ治ってないっすね。
あ、まだ治ってないんだ。かかる
けどなんか見にはいける、その復元しているこの技術力を見てくれみたいな展示物をやってるはず。
へえ、万博みたいな感じですね。
ああそうだね、できてる途中を見るみたいな。この新婚旅行って何泊なんだろうね。
まあ、確かに
そのうち1日の晩ご飯を高橋英京の居酒屋にするって相当かけてくれてるよ。
確かに 1泊だとしたらかなりだね。
いやそう、4泊でもすごいよ。
まあそう、でもいい、そんくらいいいとこだから。でも普通に、まあ、そんな居酒屋って言ってるけどいいとこだから。
はいはい、俺居酒屋に悪いイメージないよ。
いやいいとこでしたよ非常に。わ腹減ってきたな、うん、沖縄行ったことある？
ある、修学旅行であるわ、高校の。
なんで？すごいな。
伝説の回だったみたい。なんかその俺らの一個前の年が、うん、大阪と奈良と広島にしたらなんか移動が多すぎてみんな具合悪くなっちゃったことから、うん、思い切って沖縄ってなったらしくて。
いやそう、広島のせいだろ正直。その
まあまあ
そう、ね、茂らないに申し訳ないけど。
偶然ね、
うん、
その時の記憶だとなんかアメリカ、その米軍と、あ、まあ、色濃いじゃないですか、はいはい、だからアメリカンビレッジとかそういうところ結構異文化感じておもろかったですね。
そうね、空飛んでたね、うるさいのが。
ああね、
いや確かにカットしたけどそれに文句言うシーンもありましたわ。うるさすぎて。
まあまあまあ、いやそうね、触れざるを得ないぐらいやっぱ大きい影響があって、そうそう、うん、あとステーキ美味しかったりしました。
わあステーキな、沖縄といえばステーキもあんのか。
そう、一応なんかルルブとか読むと沖縄といえばステーキって書いてるけど、はぁって俺は思ってる。そのステーキっては思うけど。
腹減った。
いやそうですね、楽しんできてください。結婚おめでとうございます。
楽しんでください。おめでとうございます。
ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いいたします。さらに全国ツアー開催中でございまして、もうチケットはもうという感じですね。
はい、まあないようなもんですね。
もう大阪はまあね、僕らの管轄じゃないところで言うともう全てソールドアウトしてますから、
はい、
知らないよ、もう売り切れるよこのままだと。知らないからね皆さん
ありがたいことですね、めちゃくちゃ。
うん、青森ももう本当にもう指をこすこすぐらいしかないですし、栃木も指をこすこすぐらいしかないです。
それどう動かしてんだ今どう動かしてる時になるオノマトペ、
このチップをねだる時のね、コスコスっていう、
ああなるほどね、
うん、ぐらいしかないでございますね。お願いします。
はい、お願いします。
ちょっとまだまだ告知しようか、そしたらまとめて。
はい、
11月29日、先ほども発表しましたが単独ライブやります。
はい、
30日もおそらく何かやりますと。
はい、
もう撮ってます、正直。
はい、あ、場所ね、
なんで、
うん、同じ場所
をお願いします、はい、というところで29、30、あれだね、あの僕らの知り合いのカナペーさんっていう、
はい、
食品サンプルでいっぱいバズってる人、
うん、
で僕の逆翻訳料理のサンプルも作ってくれた人が、まあ、同時に個展も開くということで、こちら E ビーンズですね。
あ、出た、我々の、
うん、
庭でもある。
いや、そうそうそう、これ見てったらいいですよ、ぜひ。
そう、だからどうにか俺らの力でさ、その、うん、そこの2日間に、こう、イベントをいっぱい開催させてさ、
はいはいはい。
そこを暑い日にすることで皆さんの来場を促したいところですね。
いや、そうなんですよ。実は確定してないけど、何個か発生しそうなものはあって、
うん。
で、まあ、そのうちの1個で、な、僕まだ兜に言ってないですけど、
はい。
なんか今年結構いろんな各所でガムテ工作使ってもらえてるからさ、
はい。
例えば違うフロア借りてガムテ工作展示したらさ、
うん、
なんかその例えば MV に出た工作を展示してたりしたら、その人も拡散してくれそうじゃないと思ったんだよね。
それはメディアテイクのイメージで、
そうそうそうそう。
で MV っていうのは高橋がガムテ工作作って誰かのミュージックビデオに出演させたやつってことか。
そうそうそう、今まだ世に出てないけど作り中なんですよ、はい
は
い
は
い、
うんうん、
とか案件でガムテ工作作って、なんかガムテ工作がちょっと汎用性高すぎて今年。
確かに縁すぎるな、うん、
その今のオンワードマネジメントっていうところの案件でガムテ工作使ったりしたんですけど、はい、なんかそうかと思って、他のとこで出したガムテ工作も俺のもんだから展示できるんだと思ってさ、
うん、
なんかちょっと展示欲が出てきちゃってます。これはめっちゃ適当に言ってるんで、はいはい、やるかわかんないですけど、
うん、
カナペー個展を見てちょっとそう思った次第ですね。
いいね、ありがたいですね、
うん、お願いしますというところ、
はい、
と、7月の19日に、ジャズフェスのイベントがありまして、僕が大使を務める、
はい、
相場めぐるさんが作ったクイズでジャズのクイズ対決をするというイベントを、これまたメジャーテイクでやります。
仙台ですね。
なんか俺の生息地がね、分かりやすすぎますけども、お願いします。あとこれは賭けの告知ですが、
はい、
7月27日にスズメ踊り夏祭りというのがありまして、
へえ、夏もあるんだ。
それに出る可能性があります。
何でもありじゃん。俺もオールスター感謝祭に出る可能性がありますと
言ってみろ、言ってみろ、何でも。
俺も武道館に立つ可能性がありますって人だ
ありますって。まあまあまあまあ、全部あるんですけども可能性としてはね、
はい、
まあそれこそスズメ踊りちょっといろんなとこでやってたら、もう総本家のこちらから、ちょっとお声掛けがありましてやるかもしれませんということで、詳細決まりましたら、告知させていただきます。ちょっとまだね、ネットではそこまで、ポッドキャストだから言ったということで、
不思議な告知だから、じゃあ、これを、皆さんその配信日に聞いた段階で、うん、皆さんはこの情報を得たけど、高橋の公式アカウントからこの情報が出てなかったら、うん、あまりツイートしてほしくない。
あ、そうですね、まあ、
変な告知、
まあ、事故で出ちゃってもまあ許しますけどもまあ、嘘ついてると思われても仕方ないですからね、皆さんというところで、
はいはい、
そうですね、
はい、分かりました。
いや本当にね、面白いことがいっぱい舞い込んできて嬉しいですから、まあ、それに負けじとね、チャンネルの動画もねいっぱい出していきたいですけど、久しぶりに1時間収録したらなんか疲れたね。
いやなんか長かったね。な先週短かったんで。
いやそう公開収録がそもそも短いんですよね。30分
ね撮ってる枠が、はい、
やってますから。いや運動しなきゃな。なんかまあてか最近が長えのか。どっちもか。
ねねねちょっと一人ですごい重ねながら解決していかないで。
老いと公開収録長くなってんのがもう同時に起きてるからもう倍疲れんだな、
う
ん、
まあまあそうかもね。加速度的にだからどっちかを解決するしかないから、うん、まあ筋トレか。
筋トレしましょう。ウィダで筋トレオフ会しましょう、
うん、え開催決定。
筋トレ展示オフ会しましょう。
ああちょっとやり方考えてみます。
考えてみます。ちょっとお時間いただきます。